この21章のところには高慢が招く災いのことが記されてあります。一節を見ると、このサタンがイスラエルの人口を数えるようにダビデを唆したとあるわけです。数を数えること自体は悪いことではないんですけれども、ここにサタンがダビデを唆すということが出てきているわけです。実は創世記でもアダムとエヴァ、なぜ彼らは失敗したんだろうか、それはサタンに唆されたということがあったわけです。サタンは嘘つきであるわけです。そしてこのところにも、この人口を数えるようにというような、罠を仕掛けた、そのようなことは全く必要ではなかったわけです。もちろん数を数えるってことは民数記にも出てきているわけなんですけれども、じゃあ一体それは何のために数を数えるのかということにあるわけですけれども、このところでは全くその必要はなかったわけです。なぜならば、ヨアブが3節のところを見ると、主が御民を100倍にも増やしてくださいますように、我が主王よ、彼らは皆我が主のもの、そのしもべではないでしょうか。一人としてダビデを裏切るっていうような人はいない、全くそんな調査をする必要はないということをダビデに進言しているわけです。必要でないことをなぜダビデはしたのか、それはおそらく彼自身が敵に戦って打ち勝ち、そして自分ほど力のあるものはないというような思いを彼は心の中に持ったのではないかと思います。そのことは4節のところにも、ヨアブへの王の言葉は激しかったとですね、あるわけです。非常に柔和で謙遜なダビデが、どうしてヨアブに対してこの激しい言葉を持って数を数えるようにというようなことを言ったんだろうか。サタンのそそのかしがある。それは私たちも気をつけなければならないわけです。苦難の中に遭うならば、私たちは一生懸命神様の前にへり下って求めていくわけなんですけれども、すべてが順風満帆、何の心配もない、なすことやることがすべてうまくいくという時に、私たちは得てしてこのサタンの罠にかかりやすいということがあるわけです。なぜ怒ってまでも人数を調べる必要があったのか、全くなかったわけです。ヨアブはこのことに対して確かに人数を調べたわけなんですけれども、6節見ると、ヨアブはレビとベニヤミンをその中に登録しなかった、王の命令を忌み嫌ったからである。ヨアブはおそらくその状態を冷静に判断することができたと思われるわけですし、もう全部を調べ上げるっていうようなことはしなかった。7節見ると、この命令は神の目に悪しきことであったとはっきりと出ているわけです。神様が命じたものでないことをしてはならない。私たちは自分の力や、またその与えられたものを誇ってはならないわけです。絶えず主の御前にへり下って、そしてまた主に求めるということが必要であるわけです。そしてこのことは、もう神様がこのイスラエルを討つということによってダビデは分かったわけです。8節を見るならば、私はこのようなことをして大きな罪を犯しました、どうかこのしもべの咎を取り去ってください、私は本当に愚かなことをしました。ダビデはもう一国のこのイスラエルの王であったわけですけれども、神の前に大きな罪を犯しました、そのことを認めて彼は悔い改めたわけです。そしてこの悔い改めによって彼は救われる、そしてまたこのイスラエルに下る災いは止むことができるということがこの後半に出てくるわけです。その時の先見者、預言者であるガドに対して神様は3つのことを選べと言われたわけですけれども、12節のところには、3年間の飢饉、また3ヶ月間敵の剣が追い迫る、 それとも3日間主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか、とこの3つから選べと言われたわけですけれども、ダビデは13節のところを見ると、それは私には非常に辛いことです、私を主の手に陥らせてください、主の憐れみは深いからです、というふうに彼は答えたわけです。主の手に陥らせてください、もう主に一切を委ねますと彼はそのように言ったわけです。主の憐れみは深い、それが彼の信仰だった。私たちも苦難や災いに遭うときに、なぜなのか、どうしてなのかというような思いが出てくるわけですし、またあるいはもう私たちはダメだって言ってですね、もう投げやりになってしまうというようなことが出てくるかもしれません。しかしそういうときに、やはりこのダビデのように、もう主の手に陥る、主の手にお任せする、そして主の憐れみは深いと、やはりその信仰が必要であるということです。あのイエス様を裏切ったペテロも同じ思いではなかっただろうかと思うわけです。そこがユダとは違っていた。ユダは主の手に委ねるってことをしなかった。彼は自分で首をくぐってしまった。でもペテロはそうではなかったわけです。主の前にへり下り、そして主の憐れみに預かることができた。そしてまた私たちもそのようにあるべきだということを教えられるわけです。しかし主は14節を見ると、疫病を下されて7万人が倒れたとあるわけです。まあ、この疫病は今日でもあるわけです。新型コロナウイルスがもう昨年から猛威を振るっている、今少し収まってはいるけれども、また大きな波が来るだろうと言われているわけなんですが、私たちは主の御前にどうあるべきかということを、やはりこのところから教えられるのではないかと思います。そしてダビデはこの主の前にへり下るということを実際に行うわけです。それは15節を見ると、この御使いが滅ぼしている、そしてその主の使いはオルナンの内場の傍らに立っていた、もうそのところにあって災いを下していく。そしてその時に18節を見ると、このダビデは登っていって、エブス人オルナンの内場に主の祭壇を築かなければならないと、そのことが伝えられたわけです。そしてダビデはそのところに行って、22節を見ると、この内場の辞書を私に譲っていただきたい、そこに主のために祭壇を建てたい、十分な金額でそれを私に譲っていただきたい、そのようにオルナンに願ったわけですけれども、オルナンは23節のところに、我が主王よ、どうぞ受け取ってお気に召すようになさってください、ご覧ください、全焼の捧げ物のための牛、焚き火にできる打穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げますと言ったわけです。牛やまた打穀機と、そして穀物の小麦というのはオルナにとっては全て必要なものであったはずです。でも彼は23節の終わりを見るならば、全て差し上げますと言ったわけです。もう全部それをもう全焼の生贄のために、用いてくださいと彼は捧げた。しかしダビデは、まあ、十分な金額で買いたいということで、26節で、25節を見るならば、金の重さで600シケルをオルナンに支払ったとあるわけです。まあ、お互いに主に捧げるというその心が、あったわけなんですけれども、ダビデはそのところで26節を見るならば、主のための祭壇を築き、全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ、主を呼んだと。そしてこの時に27節を見るならば、主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた、その時に疫病は止むということが起こったわけです。まあ、ダビデはこのことを通して、 自分がどれほど罪深いものであるのかということが分かったであろうと思いますし、彼は主の前にもう本当にこのへり下って、そして、彼は祭壇を築き、全焼の捧げ物、また交わりの生贄を捧げるということを行ったわけです。まあ、今日私たちは礼拝をしています。捧げ物をするっていうことは動物の生贄を捧げるというのではなくて、むしろ私たちはローマ人の手紙の12章もう一節二節にある通りに自らを性別して捧げるというのが今の私たちの礼拝であるわけなんですけれども、どれほど私たちはこのダビデのように自らの心を捧げているだろうか、またオルナのように全て差し上げますというような礼拝をしているだろうか。だから礼拝というのは決して自分がこの聖書の言葉を聞くんだと恵まれるんだと、そうではなくて礼拝とは捧げるということが実は礼拝であるということです。私たちが主の喜ばれる礼拝を捧げ物をするものとさせていただきたいと思います。